保佳代子とラブブララブ。
ポッドキャストお聞きの皆さん、ハヌーン、オアシズの大久保佳代子です。
構成作家の竹村です。よろしくお願いします。
よろしくどうぞ。大久保佳代子とラブブララブ、この番組は私が、まあ、恋バナとか人生のお悩みメールいただいたアドコーダーいう番組なんですが、
はい、
どう思いますこれ。
え、主語なかったな。
私の悩みをちょっとたまには聞いていただいていいですか。
あ、もし私でよければ。
昨日ね、一つの現場、まあ、NHK なんですけど、NHK が終わって、はい、赤羽まで行って飲みロケがあったんですよ。
はいはいはいはい。
ほんで移動しなきゃいけなくて、でタクシーで移動しようってなって、うん、新人マネージャーの子が、まあ、一緒に移動することになって、まあ、新人っても2年目かな今ね、
はいはいはいはい、
子が移動することになって、で、まあ、なぜかそのもうタクシー捕まえてきましたって、その子先に行ってたんだけど、うん、で私が後から行ったらもうタクシーがいて、その子は助手席に乗ってたのよ。
お、はい、
普通ね、まあ、3人の時は助手席使わせてもらうんだけど、はいはいはい、2人の時は別にマネージャーといえども横にこう後ろのね、
まあ、そんなイメージです。
それでいいんだけど、なんかあれのどういうつもりか分かんないけど、まあ、私に広く座らせようとしてくれたか分かんないんだけど、うん、まあ、前に座ってて、あ、前なの、まあいいやと思って後ろ乗って、でその私が座った横に衣装、あ、私服ね、
あ、はいはいはいはい、うん、
まあ、衣装着て移動して、まあ要は洋服が一式入ってたの、靴とか、
はいはいはいはい、
私服の、で着きました。で結局結構渋滞だったから入り時間より遅れて入っちゃったのよ、
うんうんうん、
でタクシー止まりました。で私はメイク直しを早くしたかったから、うん、とりあえずその荷物あるなと思ったけど、先に行ってるよって、まあ、その子なんかそのタクシーチケットとか書かなきゃいけないんでね、助手席で、じゃあ 先行ってるねって言って、まあ、要は自分の荷物だけ持って行ったと。じゃあその子が降りてきて、私のとこ来て、あれ大久保さん横の荷物はって、その洋服の私服、
はいはい、
え、持ってきてないよって言ったら、えっってなって、結局バーッと走ってって、まあ、もうタクシーいないし、うん、結局そういうチケットを、まあ、よくテレビ局が出してくれるんだけど、はいはいはい、そういう時って領収書もらわないこと多いんだよね。
なるほど、
うん、まあ、チケットだから、はいはいはいはい、で要今その私服と靴一式が私ないんだけど、
お
ー、で私がでその子はすごく反省してて、まあ、それするよな、しろよと思ったんだけど
、はい、
私は一瞬その荷物が気づいて、自分が出る時ね、先行ってるよって時に荷物あるからねってこう言おうと思ったんだけど、
はい、
なんかそのぐらい自分で管理してほしい、まあ、私のくっそ意地悪いババアが出ちゃったのまあ一回言わなくても分かるだろうと、
はいはいはいはい、
お主が乗っけたんだから、
まあまあね。
でも一生思ったのに言ってあげようかな、いやいや、いい、言わなくていい、ぐんねん、ぐんばお前頑張れよっていうのが本当に意地悪ばあさんが出ちゃって、
はい、
で結果この結末なのね、
うん、
だからちょっと自分も反省したのよ。一言言えばいいだけの話じゃん、はい、荷物これ忘れないでね、
だめ、はいはいはい、
うん、まあ、持ってくのはちょっと私もう急ぎたかったから持ってきたくなかったけど、どう思う？
そうですね、まあ僕は対マネージャーさんに対して思うのは、うん、まず乗った時点で大久保さんに持ってきてほしかったのであれば、
うん、
いや横にすいません大久保さん の、うん、あの衣装類乗っけてるんで、うんうんうん、出る時持って行っていただくことできますかって言うか、
うん、まあ、私はその時点で何で私が持ってかなきゃいけないんだよとっていう方向で
なるけど、なります。そのつもりで多分助手席に乗ったと思うんですよ、
荷物をここに、
そう、助手席に乗、自分助手席に乗って後ろに乗せたってことは大久保さんに持って行ってほしかったんじゃないかと思うんで、うん、
まあそれだったらまず第一に私はその考え方はやめた方がいいとはなりますよ、
なるじゃないですか、うんうん、だからまあそれがあるから助手席に乗ったんだとしたらそれは逆の方がまずいいし、
うん
うん、で、まあ、大久保さんがマネージャーさんに言うっていうのは、まあ言うでもいいけど、それは優しさでしかない気はちょっとします。
でも優しければいいじゃない優しく優しくしてあげればいいじゃないの、なんでそこでちょっと一旦なんか、まあ、意地悪までにはいかないけど、なんで一旦言わないっていう選択をしちゃったのかなっていう、
まあ、
ここが私のもういつまでたってもクソ意地悪くて根がもうネクラで本当にひん曲がっててなんか嫌なこと起こればいいってどっかで思ってるけど、もう本当にもう性根が悪いそんなことないよですよ、今はそんなことないですよが今来ていいんですよ、どんなことない、
まあ、確かにそういうとこありますからね
おいおいおい本当に、
いやでもまあで結局なんとかなりました。
いや今見つかってないんだよ、そうなんだよ、まあ、私のだから私服の服とちょっとブーツはさ、去年買ってさ、本当もうバーッと急になんかあのストレス溜まって買っちゃった4万ぐらいのブーツだから戻したいし、まあいろいろあって、まあ戻ってくるんじゃないかなとは思ってるけど、でまあなんか夜ね、その飲みロケが終わって家帰るタクシーの中でさ、なんかもうその子からすいませんでしたみたいなの来て、で あそこで急激になんか優しさをこうぶつけといてやろうと思って、はい、いやそんなことないよ全然大丈夫、まあ、私服はまあ戻ってくると思うし何かあったらあのじゃあ進展あったら連絡くださいっつって、はい、ただその日の夜別にすぐ帰ってこなくてさ帰ってこねえじゃねえか返事と思ってで翌朝帰ってきたんだけど、はい、それもおかしくないでもすぐ返すべきじゃないか、
まあ、はいその通りだと思いますけどもまああのねやっぱその年齢が離れた方とのお仕事ってやっぱ難しいですよね、
本当 その通りだと思う。だから逆に私が結構気にしすぎて例えばね優しいメールでちょっと挽回しようと思ったけど、ね、本人自体はそこまで本当はもう気にして仲いないかもしれないし逆にすごい気にしてるかもしれないし、だからねちょっとわからないんだよね。年齢のせいにするわけじゃないけどどのぐらいあの感じでやってるかが難しいなと思った出来事ですわ。
そうですね、近づきすぎたらうぜえって思われるかもしれないし、うん、逆に遠ざけすぎるとなんかどうやっていいかわかんないってなるし、本当難しいです ね。
でちゃんと言って反省よりするためにちゃんとこうでこうでこうだからこうなんだよってトントンと言うべきかなと思うけど、その言い方一つであのパワハラになる可能性もあるし、なんならもうこの仕事やめちゃうって思わせてもあれだしなとかいろいろ考えちゃいました、
う
ん、私。
そうですね、
ご苦労様です。
いや、ね、まあね、皆さん優しさを一応持ち寄ってね、
優しすぎてそんなことはないんだからと思った。
はあ、確かに。
だって思いついてなんか言えばいいのにさ、本当にもうすいません、こんなクソババアが今からお悩みに乗っていきますんで皆さん付き合ってください、大久保佳代子とラブブララブ、最後までお付き合いください。
大久保佳代子とラブブララブ。
さあ、じゃあお悩みいっぱいいただいてるんでね、行きましょうかね、
はい。
まあちょっとこれ系多いですが、恋、恋愛、不倫、こっちからいきますね、ラジオネームダンゴロモチさん、28歳の女性、10年近く付き合った彼と昨年結婚し順風満帆に過ごしております、
はい、
そんな私には恋愛の心残りがあります。結婚する前に遠距離恋愛をしていた期間があるのですが、その間に職場の先輩を好きになってしまいました。あ、彼氏がいるのにね、うん、最初は仕事の相談に乗ってもらっていたのですが、やっぱみんなこのパターンだね。
そうです ね、何ですかね、うん、
まあ、ベタと言っちゃあれですが仕事の相談に乗ってもらっていたのですが、その延長で2人で飲み行くようになり、実は大学時代の学部が同じだったり、好きなお酒が一緒だったり、会話の波長が似ていたりと共通する部分が多く、毎日のように話すようになりました。当時先輩には彼女がいて、私にも彼氏がいたのですが、2人でいる時間がとても心地よく、こそこそ会う日が続きました。お互いに、なんでもっと早く出会えなかったんだろう、こんなにいい人が現れるなんて、てんてんてんとずっと言い合っていたように思います。体の相性も良かったです。やってんのかいただしそれぞれが結婚前提に楽しく付き合っている状態もあったので、それぞれの彼氏彼女とね、それぞれ別れて乗り換えるという選択肢はありませんでした。彼が転職したことをきっかけに連絡を取ることはなくなり、フェードアウト状態です、はい、今お互いに結婚し、先輩の LINE プロフィール画像を見るに子供が生まれたようです。既婚者同士になり、もう会わない方がいいことは分かっていますが、先輩に一晩だけでいいから会いたいという気持ちが心のどこかにくすぶっています。人生一度きり、私は先輩に会ってもいいでしょうか、もろもろ落ち着いているだろう、20年後ぐらいなら会っていいでしょうか、大久保さんならどうされますか、
はあ、
もう会っちゃえばこれ系ね、なんでしょうね。だからもう本当にいい思い出の熱く燃えたぎって期間限定の恋愛だったんだろうね、2人にとってね。でこのまたお互いがお互いパートナーがいるのにこそこそ会うって、こんなアクセント、エッセンス、なんかスパイシーな恋ってないじゃない。
ない
ね、
はい、
ドキドキするじゃない
で、ね、
悪いことやってるよね私たち、でももう我慢できないの、あなたに会いたくてしょうがないの、じゃあこそこそ会おうねってたまんないじゃない。
そうですね、
うん、そりゃ刺激的でしたよ。
はい、うん、出したよ
出したよ。で今お互い落ち着いて家庭も多分、まあ団子ろもちちゃんも28歳、あ、去年結婚したんだよね、
うん、
10年近く付き合った彼とね、安定してます。ドキドキもまあ若干もうないのかもしれない。ここ行きたくなるよね。
そうですね、まあどうですかね、まあ僕はそのこれ女性が送ってきてくれてるんで、
ええ、
男性の立場に立つと本当にもう辛いですね、うん、これは本当に
男性の立場、その、彼からすると、
たらこの団子のもちさんの
夫の方ね
気持ちになると、ね、まあ10年付き合った人と結婚して、そんな奥さんがこんなことしてたって知ってしまって日にはもう、
あ、もう苦しいですね、顎が落ちますよね、ガコーンってね、そうなんですよ。でもねこれたまにさ、でもなんかすごく自暴自棄じゃないけどさ、 人生一度きりだし、やりたいことやって会いたい人に会ってむちゃくちゃちょっと告白して酒飲んだ勢いでなんかキスしてみようかなみたいなさ、
はい、
思う時ってありません？
そうっすね、まあ、人生一度きりを言い訳にすることは結構ありますよね、
うん、でも言い訳っていうかさ一度きりじゃない、
まあ、そうですけど、はい、
なんかそういう急にこう駆られるみたいなね、
はいはいはい、
なんかすごく背中をこうなんか押されるじゃないけど行っちゃい行っちゃいっていうささやく人がこうね現れて、
うんうん、
その気持ちはわかるんだけど、でもやっぱりそういう時にこう踏み出さず一旦寝て、
はいはいはい、
翌朝のこのお日様がこうある時期にもう一回冷静になった方がいいですよね本当はね。
うん、おっしゃる通り
夜って私思いがちなんだよね。
あ、そういうそのいろんなこの、うん、雑念でもないけど、うん、なんかいろんな思いが
そうでいけちゃうんじゃないか、なんかそうやって踏み出したとしても何か全てうまくいくような気がする時ね、
はいはいはい、
でうまくいかなくてもうまくいくんじゃないかみたいなさ
あ、はいはいはい、
よくわかんないもん、
うんうんうん、
衝動とかね、
はい、
焦りに駆られるみたいなね。でもやっぱり冷静になって、昨年結婚したんですよ。
そうですね、
もちちゃんあなたは。でその先輩の LINE プロフィールにも子供が生まれて、おそらくいい家庭を築いてるんでしょうね、うん、そこにやっぱダメよ誘惑なんかしたら。
そうですね、うん、やっぱ子供にしてるっていうのがなんか結構そのなんていうんですかね、うん、もうしちゃダメですよっていう、
うんうん、あガード、
まあ、ガードって意識はないと思うんですけど、うん、なんか神の啓示じゃないですけど、
そんなに、
なんていうんですかね、
そんな重いものを、
まあ、なんかその
示してんの、
うん、そのしちゃダメっていうそのなんていうんですかね、メッセージじゃないんですけど、
まあね、
なんか
分かんない、防御線って私は見え、でも逆もあるけどね、あの奥さん向けね、家庭内向けで、俺は LINE プロフィールこうやって家庭大事にしてるんだから浮気するわけないだろみたいなパターンもありますけどね。
ありますね、
うん、どっちもありますよ、
あります
けど、こんな子供とかやってる人はね。
まあもうせずに、
いやもうそうせずに行きましょう。とりあえずもう今年来年20年待ちましょう。20年って言ってるから、
はい、
20年経って48になった時どう思うか。
そうですね。
ね、本当に今の旦那さん、横にいる旦那さんのありがたみが分かるかもしれないし、50手前でまたなんか分かんないけどこう子育てがもしかしたら落ち着いてて、もう女性の性欲っていうのは50手前でまたグワンって上がる人は上がるっていうから、またなんか駆られてねなるかもしれないし、20年我慢しよう。
そうですね、うん、今すぐはもうやめた方がいいです。もう
そうね、
もうこれで全て失ったらもう本当
本当に
後悔してもしきれませんで、
うん、ちょっとこれ私たちが真剣に止めますよ。今はダメ、は
い、
うん、林先生は今でしょって言ってますが、
いや林先生もこれには言わない
です。言わないかな、言いますよあの人、軽く今でしょって。
いやギャグみたいに、
うん、今じゃないでしょってね私から伝えてきますんで、もうやめてください。
はい、はい、
これちょっともうこんな赤裸々な正直なあのメールね、ありがとうね、読みます。ラジオネーム田中春さん、はい、27歳の女性です。10月頃から最近ですね、とてもタイプな男性とお付き合いすることになり、うん、毎日浮かれております。いいですね、
うん、
誠に恥ずかしいお話なのですが、先日セックスで私が四つん這いになり相手にまあ、お尻を向ける体勢をする場面がありました。ありますねそういうのね、
うん、
その時は何も考えずに行為を楽しみましたが、後からお尻を、まあ、洗っていないなという思いが湧き上がり、急に怖くなりました、
うん、
トイレットペーパーがついていたりしたらと不安ばかりよぎります、うん、彼に直接聞くのは難しくないのですが、本来、お尻まで丁寧に洗い上げるのが配慮なのに、久しぶりの彼氏ということもあってすっかり失念していましたと、こんな時大久保さんだったら彼に潔くトイレットペーパーついていなかったか聞きますか、それとも黙って改善に努めますか。何この最後の改善に努めますかって、もう業務のね、会社の話みたいな、
完全に業務ですね、
業務体制みたいなこと言ってますが、改善に努めましょうよ。
そうですね、
うん、もうトイレットペーパーついていたかなんていうのはこの何もう2ヶ月ぐらい今時間経ってますからね、聞いたところでだし、あれなんで、うん、彼もねそんなこと答えたくもないだろうから、改善に努めましょう。改善はできますもんね。
改善はできると思いますし、
うん、洗えばいいし、
はい、
日々きれいにしとけばいいし、
はい、
いやでもこれさ、なんかまあ女性も男性もだけど、やっぱりそういう恋愛関係に陥り、もう本当普段人に見せないような、親にまでも見せたことないようなあらぬ部分をお互い認め合う、見せ合う行為に入りますよね、
はい、
すごいよねやってることね、改めてだけどね。
いや本当に、はい、
怖いよ。
うーん、
あんなあらわな恥ずかしい、なんかもうチブ、
はい、
チブだし汚物 もう状況によってはお仏と言ってもおかしくないですよね、まあまあ、普段、はい、そういう部分を他人である、昨日までちょっと前まで他人だった人にこう見せ合う、距離近づけるってもうすごい行為なんですが、
そうですね、
でも恋愛恋に落ちてる時って、まあ、そういうところも愛おしいじゃないけど、そういうところをもちろん欲してそういう行為に落ちるわけですからね、
はい、
うん、でも私もありましたよ、なんかね、お尻がねやっぱ20代とか30代前半までなんか結構お尻って摩擦で黒ずんだりとかね、ちょっと私なんかこうニキビみたいなできた時期があって、
はいはいはいはい、
でもそういう方がそういう行為をするような方が現れだした瞬間に一気に薬局にまず駆け込み、 お尻をきれいにするクリームとか、
はあ、
お尻のブツブツを取るクリームとかも買い漁ってこすり塗りまくってますよ本当にお尻を。
へ、
じゃないとやっぱり恥ずかしいし、オープンな気持ちでそういう行為に挑めないからね、やっぱり万全な自信がやっぱないとね、なんかそういうことできないんで、楽しめた方がいいなと思ったんで最善尽くしましたよ、
はい、
うん、まあでもそんなに男性どうですか、
気にならないと思うんですけどね、
竹村君の一意見ですかね、気にならない、
は
い、
だ多分その、うん、実際それ行為があってどれぐらい経ってるか分かんないですけど、
うん、
仮にですけどついてたとしても、その後に何も言わずにずっと付き合ってるってことは、気にしない彼氏だったっていう、う
ん、そんなトイレットペーパーごときよりも深い愛があるもっと彼女を知りたい、もっと一緒にいたいってことですよね、
ことです。で、まあ、そういうことってあるよなって受け入れてくれる彼氏だったんだと思うんですよ、うん、
なるほど、
別にそのもちろん綺麗にしてるのが 100% でいいんですけど、
うんうん、
まあ、多少あるじゃないですか多分、うん、人間毎日生きてれば
あるよ、
でそういう日だったんだなって、うん、ついたとしても思った彼氏だから今も付き合ってると思うんで、
逆にだから彼氏の愛情に不安になった人はお尻に若干トイレットペーパー多めにつけて挑んでみた時にげんなりするか、
はいはいはい、
連絡取れなくなるか、
はい、
それでも会いたいって言ってきたら本物だと思うしね、
そうですね、
うん、なんかバロメーターになるかもしれない
トイレットペーパート
イレットペーパーの長さ何センチまでいけるか何かさ何センチ差し込めるかみたいなねことでちょっと
大変だな事前準備
が棚春ちゃんは今のところ多分彼氏は大丈夫な人なんですよ、
そうですね、
ただ黙って改善には努めてくださいね、
そうですね、うん、綺麗にするに越したことは当然ね、
うん、そうなんです、そうそうそう、はい、よりね楽しめますもんね、セックスがね、はい、綺麗で自信があった方が、
はい、
これも勇気を持ってねこんな恥ずかしいメール送っていただいてありがとうございました、
ありがとうございます。
ちょうどね私と同じ52歳女性という方から、最近若い方のメールも多いんですが、うん、この年代の方からメールいただいたんでこれを読みたいと思います。ラジオネームトロンさん、52歳女性、私には付き合って1年半になる一つ年上の彼がいます、53歳ですね、
うん、
もちろん最初は好きで付き合い始めたのですが、最近彼の怠惰な性格が我慢ならなくなってきました。まず付き合ってすぐ気づいたのが歯がガタガタで見るに耐えない汚さ、
うん、
聞くと何年も前に差し歯が取れて自分で接着剤でつけていたとのこと、タバコを吸うので色も真っ赤っ赤、歯医者さんできちんと治療するように何度も根気よくお願いし、ようやく重い腰を上げて通い始めたのですが、結果ほぼ総入れ歯で帰ってきました。最初は差し歯を新しくすると言っていたのでてっきりそう思っていたのですが、何の説明もなく突然の総入れ歯、まだ53歳なのに総入れ歯なんて、せめて前歯数本はインプラントにしてほしかった、外したところなんて絶対見たくないし、キスをするときもどうしても入れ歯が脳裏によぎります。そうだね、そして部屋が汚い、落ちてる髪の毛の量が半端ない、冷蔵庫や電子レンジも汚くて使いたくないし、これでも何度も言って少しはマシになったんです。さらに高血圧で肥満気味、血圧はありえない数値なのに一向に改善しようとしない態度、強にやし、死の子の言わず病院に行けとぶちかまして治療を始めたところです。ウォーキングも始めましたがちっとも痩せない、だってその分モリモリ食べてるから、薬を飲んでいることにすっかり気をよくし、塩分控えめにする様子もなし、私が改善する努力をしないと別れるというとボロボロ泣いて反省の弁を述べます、
はあ、
でも数日は元通り、これの繰り返し、私に甘えているのです。付き合って間もない頃に大切な存在だよと書いた手紙や誕生日やクリスマスに渡したカードを部屋の壁に飾っていて、ああ俺って愛されているんだなと常々感じているらしいのです。私の気持ちが微塵も変わっていないと信じているらしいのです。そんなわけない、それでもいろいろあるけど優しい人だから、この先も彼氏はできないかもしれないから大事にしなくちゃ、私だって完璧じゃないからお互い様だと思わなくちゃなど、自分を納得させて交際を続けてきました。会うと楽しいと思うのも事実、うん、お酒飲んで楽しくおしゃべりするのは私の癒しにもなっている、だからこのところは泊まりなしで会うことが多く、セックスは月1くらいのペース、ちなみに彼は性欲旺盛、 中途半端な気持ちでずるずる続けるのも良くないと思いつつ踏ん切りがつかないでいます。同性でのこぶさん、率直なご意見をお聞かせいただけると大変嬉しく思います。めちゃめちゃお気持ち察します。これ読んでてね、もう絶対ごめんね、私言いますか、こんな人絶対付き合いたくないよって大体の人がちょっと思いそうなね。
まあこの方がね、しっかりこうディテールを書いてるんで、
リアルに53歳のおっさんのディテールを書いていただいて、はい、ただ後半のそのトロンさんの何でしょうね、この先もう彼氏ができないかもしれないという、もうなんかリアルな不安と、はい、私だって完璧じゃない、52歳ですよね。52歳でもしかしたら寝起きは口臭い、私ですよ、私のこと言ってますよ、寝起き口臭いです、歯だってそうですね、歯の隙間がどんどん出てきてるから、ニラ、えのき、牛すじ挟まります、あと、まあ、血圧はね、まあ今のところ私大丈夫ですわ、肥満気味、肥満も気をつけてますけど、まあ若い子に比べてね、
まあ、新陳代謝がどうしてもね、
下っ腹は出てる、はい、胸も垂れてきてる、そんな一いっぱいあります。だから自分完璧じゃないからしょうがないと思って、でまあここもそうだし、私でもこんな人嫌だなと思ったけど、会うと楽しいんだって。
そうですね、やっぱお話のなんか内容とかなんかリズムとかは合うんですかね、うん、お酒を飲んで楽しくおしゃべりするのが私の癒しにもなっています。
うんうん、そうなので、癒しってことはやっぱこの52歳って年齢って、たまに私も30代の男の子だったり、まあ、飲み行ったりとかね、まあ、竹村くんもそうだけど、やっぱ若い子と飲んで多少そのなんか、まあ、竹村くんじゃないけどさ、まあ飲んで距離が近づく時あるじゃん、普通に飲んでても、
はいはいはい、
こうやってみたいな、 なんか肩が触れるぐらいの感じでこうね、なんか喋って、はい、その時にあ、やだちょっとこの汚いなんかシミだらけの顔見られたくないなってひるんだりするわけよ、気持ちはね、
はいはいはい、
でもこの多分53歳の、 歯ボロボロの彼氏にはそういうなんか引け目とかがない
く、はいはいはいはい、
もうリラックスして、うんうん、ありのままの自分でいられるっていうのは、それは癒しなんだろうなとは思うよ、
うん
うん、だからいいんじゃない、ただもう分かんない、トロンさんがどういう、まあ、マルクスとか分かんない、どういう感じの人か分かんないけど、他にももしかしたら現れる可能性はゼロでもない気もするんだよな。
そうです、
ね、頑張っとけば、52歳から頑張ってなんか努力してスタイルなるべく落ちないように老化しないように頑張って身なりも清潔にしてだったら、もしかしたら他に現れる可能性はゼロではないと思うしね。
そうですね、うん、だからそこは諦めずに、
うん、
まあね、癒しの時間だと思うんで付き合い続けつつ、
うん、
まあ、でも自分なんですかね、自分磨きというのか分かんないですけど、うん、は続けていって、うん、なんかタイミングがあったら、
う
ん、
そうね、
そういう他の人と付き合いすることになってもいいと思いますし、うん、もしかしたらこのずっと言い続けてると思うんで、
うん、
ひょっとしたらこの一つ年上の彼がちょっとずつ痩せてくるかもしれないし、
うん、まあね、
そのこの何回かもう別れるって言ったら泣くって言ってるんで、うん、そういうこと続けてれば本当にちょっとずつ改善するかもしれないんで、
うん、そうね、あとトロンさんが自分磨きをより逆にまあその彼に言いつつも自分もどんどん磨いてってどんどんなんか変わってった時に、その歯ガタガタ男は焦り出すと思うのよ
はいはい、はい、
あれ今まで歯ガタガタの僕に付き合ってきてくれたけど、なんかこれどっか行っちゃいそうだなっていう不安から逆に今度頑張るかもしれないしね、
うんうんうんうん、
同じように52、53歳だからだらだら一緒に老化してってだらしなく血圧上げていくんじゃなくて、ちょっとこう違うんだぞ、あなた今その歯ないけど私は違うんだぞって見せた方が効果あるかもしれないね。
そうですね、うん、トロンさんなりの私だって完璧じゃないけどでも完璧になんとか頑張ろうとしてるみたいな、うん、とこ見せたら、
そう、いつまでもあなたのそばにいると思うなよっていう不安をやったら男の人もちょっと変わるんじゃない、さすがに、うんうん、もう今甘え切ってるからねこれね。
そうですね、
うんうん、本当にもう本当にね、
本当付き合ってる人ここまで書けるのかっていうのもありますけど、う
ん、横で書いてんじゃない、これ横でチラチラ見ながらメール打ってんじゃないこれこんなにだってリアルにさ、
うん、
悪いとこ上げられるってすごいよね。
そうですね、
うん、数値から歯の状況から、
いや本当に死の子の言わず病院に行け、
うんうん、そうね、いい、まあいい、それが言える関係性はいいけどね、
はい、
うん、まあまあ頑張ってくださいなっていう感じでしょうかね、うん、
はい、
おっとお時間か、
はい、
こんな感じでお悩み相談乗ってきますのでぜひどんどん送ってください。 ということでお別れのお時間となってしまいました。いかがでしたでしょうか。この番組毎週土曜日夕方5時から更新しておりますので、ぜひチェックしてください。番組では皆さんからお悩みを募集しております。お悩みは番組メールアドレスすべて小文字でかよこ954@tbs.co.jp kayoko954@tbs.co.jp です。たくさんのお悩み相談メールありがとうございます。ちょっとねやっぱり3枚とかしかご案内紹介できないし相談乗れないんですが、すべて一応目通しておりますので、軽いものから重いものまでどんどん、送ってください。あと12月23日、クリスマスイブイブ配信分なんですが、ちょっと特集やろうかなと思っております。題してラブブララブ聖夜特集、聖夜の聖はセクシャルの方の聖ですね、開催予定です。皆さんの過去のクリスマスでの暑い夜のお話だとか、こんな暑い夜を送りたいなという理想の夜話、こんなんを送っていただいて、ちょっとたくさん詰まったらやろうかなっていう感じでございます。あとですね、番組アカウントをぜひフォローしてください。フォローしていただくと更新通知が届きますんで、フォローしてください。ポッドキャストの番組ページからフォローができます。あと番組の感想ハッシュタグラブカヨをつけてつぶやいてください。こちらもチェックしております。というわけで大久保佳代子とラブブララブ、今回はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。